おはようございます。
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 おはようございます。今日のテーマは INFP と後輩指導。片木さん、お願いします。
はい。INFP の人からよく悩み相談というかね、まあ簡単に言うとそういう感じのメールが届くことがあって、どういう内容があるかっていうと、一番というかね、まあ多いのが、後輩指導についてですね、部下とか後輩とか、新人君とか、なんかそういう人ですよ、会社とかでね。うん。で、そうやって教育係とかね、指導を任されることが、まあどうしてもあるとしょうがない。その会社にいたら、組織にいたら、そういうものだと。うん。でも自分はさっぱり、はっきり言って、全くうまくないんですよ、ってね。うん。で、全然はっきり言ってわからんって言って。うん。うん。率直に正直なこと言えると、うん。そもそも後輩指導って何ですかって言ってね、思ってしまうんですって。脳のどこの回路を使えばいいのか、もう全くピンボケですって言ってね。そんなに分かんないのかって感じなんですけど、そういう悩みをいただく、そういう感じのね。うん、ので、結構多い。だから、ここでまとまって同じことでね、悩んでる INFP さんがいる可能性が、まあ、ややある。もちろん個人個人でね、逆に後輩指導得意ですっていう人もいると思うんですけど、まあ、もし悩んでる場合だったら何かいいことあるかなと思って、一つアドバイスをしたいんですけど、でよく僕がするアドバイスとしては、一つ目に、まず、とりあえず正直に語るといいよってことをよく言います。言いますっていうかね。正直に語るってどうですかっていうと、まあ、要するに一言ですよ。まあ自分ははっきり言って、ちょっと、ね、その後輩に対してもそうだし、周りの練習、そのね、組織の仲間に対してもでもいいですけど、さっきアピールでさっぱり苦手なんですよって言って、全然自信がないと。うん、どうやったらいいかさっぱりわからないと。うんで、あんまり選ぶりたくもないけど、なんか舐められると、それは悲しいからやめてほしいとかね。まあ、全部、こう、正直に語ると、素直に語るといいっていうかね。そうすると何がいいかって、やっぱり、まあ、それは、まあ、あんまり得意じゃないのも、それは、わかるわけですよね。だから、逆にそこを、こう、ちゃんと自分でわかってるなっていうことでね、大人だな、かっこいいなっていうふうに思われるし、その後輩とか、周りも安心すると思うんですね。変にね、自分できますって言って、あ、ちょっとできないんじゃないのっていうふうに、感じだったり、後輩の方でもね、うん、なんか、うん、別に来てもいいよって言ってるくせにね、なんか、これ、すいません、先輩どういう感じですかって言ったら、なんかすごい嫌そうな顔されるとかだったら、なんだよって言ってね、本当は嫌なのかなって言ってね、なんか聞いていいかなっていうことで、なんかいろいろこう、いろんなこと考えると思うね、後輩の方も。でも全然ダメだ、さっぱり苦手って言ってたら、まあ、この人、その苦手なんだなって分かるだけで、まあ、多少は安心する。だからそれで正直に語るのが大事っていうことで、まず言ってて。で、二つ目は、周りを頼るのが大事だよってよく言うわけですよ。うん。これ、後輩指導って言うとね、僕、大体内的感情系の FP 型ですよね。うん。は結構みんなあまり得意じゃないなって印象があるんですけど、でも ESFP とか ENFP とか EFP の方は、結構無意識っていうか、さりげなく、こう、周りの力を借りてるなっていう印象が、僕の印象ではあって、うん。ISFP とか INFP は結構自分でやろうとしてね、なんか自爆をしやすい感じもあるんですけど、うん。だからそこをいつも INFP とか ISFP の人には言うようにしてて、うん。やっぱり自分一人で何でもちょっと苦手なとことかあるんで、そこは別の人になんか言ってもらったり、指示してもらったりとか、うん。そういう環境、誰か教え、なんかそういう実務的なね、アドバイスがするのが得意な人がいるところにね、うん。こう、いるところで、こう、間接的にこう、教育してもらったりとか、うん。周りの力をうまく使わないとダメだっていうこと、ダメだっていうかね、それを利用していいよっていうことを、まあ、アドバイスと求めてて、まあ、3つ目もあるんですけど、まあ、とりあえず僕はずっと話してるんで、まあ、ここで一旦ちょっと皆さんにご意見とか感想とかなんか言ったことを聞きます。でした。どうですか、牧野さん、INFP。
INFP の方は、まあ、周りにはちょっと、まあ、いるのかいないのかはちょっとわからないですけど、そうですね、その、後輩指導、一人でやってしまうっていうことに関しては、うん、そうですね。まあ僕もなんか、まあ一人で何とかしようっていうふうに考えはあるので、何か少し似た部分があるのかなと思いました。ペイさんは、INFP についてどう思われましたか？
INFP ってなんか、あ、そう、なんか前に、片木さんに INFP の人と一緒にプロジェクトみたいなのやってるんですみたいな話をしたんですけど、
うん、
実はなんか ISFP だったなって思ってて、でさっきの話でなんか、まあ、 自分でやろうとして自爆するって ISFP も INFP も共通してあるみたいなことをおっしゃってて、まさにその通りだなっていうか思うところがあって、まあ良かれと思ってなのか、あまりそのなんだろう、他人とのなんかコミュニケーションに意味や意義を感じてないのか分かんないんですけど、まさにそのそんな感じがあるなっていうのはある。
だから担当はあなたでも、あなた一人が全部責任を負う必要ないっていうかね、うん、教育係と、うん、教育係っていうかね、部下と後輩、上司と後輩のだけの関係性じゃない、そこの組織内のグループのその他の連中もいると思うんですよ、うん、そこの力もやっぱり3割2割ぐらいは借りるというか、それが自然だと思うし、それがその部下にとってもいいですよね、うん、
なんかそれで言うと、
うん、
ある意味その担当が自分だけだっていう認識でいくと、本来その部下とか新人の人に教えてほしいようなことをなんかちゃんと組まずに、
うん、そもそも自分が苦手なこととか教えられなかったりとか、自分が見落としてることがいっぱいあると思うんで、
あとはなんか自分がこうが正しいって思ってることを誤って伝えちゃったとかありそうだなと思ったので、なんか、
まあ僕が自分がいなくなったとか、なんか別になんか飛ばされたりとか転職したりとかしたら、その後輩はもうあーってなりますよね。怖い。
まあ僕が言えたことじゃないんですけど、まあそうですね、なんか人の意見というか、なんかそういうのもちょっと入れるといいんじゃないですかねって思いました。
人の意見というか、まあ、その組織の力を借りると、
ね、ああそうですね、うん、
上田さんはどう思われますか、INFP について。
もうそう、最初 の, あの討論の時にもこの話出たじゃないですか、まさっきにもそのもうあの INFP は苦手でしょうって私言ったじゃないですか。もうそういうイメージなんですよ。あの、うん、INFP、あ、後輩についてどう思うかってことでテーマを見たときに INFP だったんで、 INFP はあの指導が苦手なんじゃないですかって私が言ったら、そういう話だって言ったんで、で、なんで苦手なのかなって私もよくわかんないんですよ。説明ができないなんだけど、でもまあ苦手だろうなってすぐわかるんですよ。どういうことですかね、笠木さんは。あの心理機能的に分析すると、機能的には INFP が苦手だっていう理由は。
いや、まあ、まず命令とか指示とかを的確に伝えるのが苦手だっていうのもありますし、そもそもその自分で結構いっぱいいっぱいなのにね、そんななんか他人の動向なんて、
うん、そうですよね、私もそういうイメージあります、う
ん、
だから
その実務によりますけど、やっぱり常にこうなんか自分のなんかね、自分が責任を持ってなんか、その自分の部下じゃないけど、そういうのを手に持ってるっていうのは非常に嫌ですよね。
うん、私もそういうイメージあります。
っていうか、
うん、
一人で生きてるっていう感じね。
その、うん、その相談者の方がそういうに責任を負わされてるってことがちょっと不思議でしたね。あの、そうだなと思いました。うん、そういうなんか性格に合わせたそういう人事とかはしてないんだろうなっていうのはすぐ分かりましたね。まあ、どこの会社もそうでしょうけど、組織がそういう組織だと。うん、
いや、いろんな相談、まあ、そのいろんなパターンがあるわけですけど、あるパターンで言うと、もっとね、なんか、イビル系やつってあれだけど、厳しい系の指導をする人がいて、それで問題になって私に回ってきたみたいなもんありますね。
ああ、納得、うん。それだったら分かります。ああ、はいはいはい。あ、それで納得です。分かりました。それだったら INFP の方がいいなってなりますよ。それだったら回ってくるの分かります。おそらく私もそうじゃないかなと思ったんですよ。
ああ、そうか。
うん、多分そう、厳しい人で、あの後輩が
今なんか厳しい人ってすぐ怒られるじゃないですか。だから、
はいはいはい、それなら納得できます。ああ、それにもともとはそういう指導する立場じゃなかったのに回ってきたってことですね。結局そういう厳しい人だと、ちょっと、まあ、後輩が辞めちゃうかもしれないからってこともあって、うん、はいはい、それだったら納得です。ああ、そういう立場ね。ああ、わかりました。それ、でもそれだったら、それをいい方向に生かした方がいいですよね。優しさをなんか伝えるってことで。そうか、納得です。
で、まあ、だからアドバイスの続きを一応語っとくと、一つ目が、ね、だから正直に振り回りなさいよってことで、 で、2つ目に周りの力を頼ると。組織とかグループとかその会社とかね、サークルでもいいですけど。で、3つ目は、とにかくその後輩をよく勉強するっていうか、後輩をよく知るっていうのが重要ですね。INFP ってやっぱりあんまり興味ないんですよ、正直言って。まあ、人にもよりますけど、その年下とか後輩とか、もちろん人によるんですけど、全体的な傾向として、結構年上は好きですけど、年下はね、まあ、もちろんなんか障害者とか、なんかみなしごとか、すごいこう社会的に弱者の立場っていうかね、そういう人に対しては非常に優しいし、興味もあるんですけど、ただのね、会社の後輩とか別にっていうか、なんか幼稚に見えるっていうか、にとっては。あまり興味がないっていうことが多い。だからあまり知らないんですよね、大抵の場合。で、知らないと、特に何を言ったらいいかっていうのは、わかん、アイデアが出てこないと思うんですよ、INFP の人は。だから最初に立場を与えられてしまって、あなた上司で、この人後輩ねって言って、急になんか変な新人がついたら、誰だこいつっていうふうに思うっていうか。だから、初めに立場から来ると、立場とか役割とかっていうのは全然嫌いだから、嫌いだし、あんまりピンとこないんですよ、INFP。立場的にどういうこと言ったらいいのかっていうのは。だから、そこにちゃんと人間として知るっていうかね、その情報とか、なんかそれぞれの、その人のね、後輩のなんか歴史とか好きなものとか、休日何をしてるかとか、なんでもいいですけどね。それを知れば、なんだろうな、どういう言葉をかけてあげたらいいとか、どういうことを言ったらね、やる気が出てくれるとかっていうのは、だんだん分かると。それはすごい得意だと思うんですよ、そういうことは。そういう個人の人間を理解するのは得意だと思うんですよ、INFP は。ただ、立場的に自分が上司でこの人後輩だからどうこうっていうのはよくわからないと。ピンとこないと思うので。
はい、はい、はい。
先に立場を与えられてるから何を言ったらいいかわかんないところになってると思うんですよね。
ああ。
だからそこにちゃんと人間としてこう思い入れは入れなくてもいいんですけど、まあ、あんまり興味なくても、とりあえず情報だけは入れておくと。
はい、はい、はい。
そうするといろんなアイデアが出てくると思うんですよね。どういうことを、どういう感じで成長してあげたらいいかっていうか。
ああ。なるほど。
だからちゃんと相手をちゃんと知ろうっていうか、こんな感じですね。その3つを大抵言ってるので、これで、まあ、もしね、参考にできる話があったら、参考にしてくださいってことです。
はい。
それでは、今日のテーマは、INFP と後輩指導でした。今日も元気でいきましょう。いってらっしゃい。